はい、ピリピ人への手紙を、学んできましたけれど、ピリピ人への手紙は、いろんな、これあんまり長くないね、3ページ半ぐらいだから、あまり長くない手紙だったんだけれど、最初かなり苦労したよね。話がどうつながってるのかが分からなくて、何と何が対比されてるのか見つけにくかった。1章2章3章4章ですみたいな、つながりで見ようとしていたりもしましたけれど、どういうふうに読んでも、喜びなさいというのが強調されてる、ピリピ、それと、十字架の、話、謙遜であるということが、よく引用されるところだったり、天に国籍があるという言い方を覚えていたり、する、手紙でしたけれど、全体としては最終的にはいくつに分けたということになるかな、4つに分けたということかな、4つに分けたということかな。最初、恵みが共にあるようにという挨拶から始まって、恵みが共にあるようにというところで終わると。それとパウロの祈り、模範、それと、ピリピの人たちがパウロにどう応答してほしいのかと、パウロが、その献金をピリピの人たちから献金かなものをもらった、送ってもらって、それについて答えている手紙の中で、それをさらに励ますような、言い方で終わっていると。内容が、4つ4段落に、分かれている。片方は、模範、片方は励ましというような感じかな、いいのかな。で、片方は、簡単に言うと十字架の模範、それとその十字架の模範に従うならば、与えられる栄冠の復活、この復活の、祝福、望みということが対比されているものでしょうと。で、最初に、この手紙を学び始まった時に、1章の9節から11節まで、ここを毎回の祈りに使ってました。パウロは祈っています。ピリピの人たちの愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、真に優れたものを見分けることができるようになりますようにというのが一つの、祈り。また、キリストの日、裁きの日に純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の見栄えと誉れが表されません。これもう一つ、一つは、愛が豊かになる。真の知識、本当の真理を知ることによって愛が豊かになるというようなことが一つと、もう一つは裁きの日、最終的な、報いの日に、義の身に満たされて神の栄光を表すものとなるという、二つの、祈りの課題がここで書かれていて、この二つは全体を通して、並行しているものの、概略となるような祈りであると。その二つがこの中でずっと説明されて、その祈りは答えられてますよということを励ますような段落で、終わってますね。で、喜びなさい、喜び、踊りなさいということを聞くときに、マタイ福音書の、5章の三条の説教の中で言われていること、マタイの5章の、一番の幸いなものということでね、8番目に書いてある、義のために迫害されているものは幸いです、天の国籍はその人たちのものである、私のために罵られたり迫害されたりするとき幸いである、喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから、 あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。で、迫害されているものは、災害、幸いです。投獄されているものは幸いです。その人たちは、迫害されている時に喜び踊るならば、天の御国はその人たちのものであるというふうに言われていますけれど、フィリピの教会自体がそのことによって始められた教会だということが使徒行伝の16章でわかりますね。使徒行伝の16章で、投獄されている時に喜び踊ると、歌まで歌ってしまうということを、あ、そういえばそんな話が使徒の働きにあったなと思って、その箇所を見てみると、使徒行伝16の、11からだけど、その事件は、フィリピで起こった事件だった。フィリピで、伝道をして、ルデヤという人の家で、異邦人が救われたりして集まってる。その時に、牢屋に入れられるパウロとシラス、それで鞭で打たれて牢に入れられるんだけれど、16の25、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると言って、救われるでしょ。で、救われた後に、看守たちも救われる。で、バプテスマを、受ける。それで牢から出てルデアの家に戻るんだけれど、その後今度は、次の町に、移っていくということね。それは使徒の4章にもある。使徒の4章にもあって、使徒の4章では、ペテロとヨハネが、復活の死者の復活を述べ伝えているということで、捕らえられる。牢屋に入れられるときに、大胆に語り出したらどこにあった？聖霊に満たされて、牢屋に入れられて弁明するときに、13節か、ペテロとヨハネとの大胆さを見て驚く。ここで、投獄されているときに、大胆に神の言葉を語れるように、なりましたということは、フィリピにも書いてある通り、投獄されているとき、迫害されているときに喜び踊るならば、キリストを述べ伝えるという機会が特別に与えられるということが、ありますから、一緒に、牢屋に入れられていることを、がっかりしないで喜んでくださいと。で、迫害が来てる、攻撃が来てる、フィリピンの教会は、貧しくなっている時に、問題になるのは、バラバラになること、スポーツの例えも言ってたよね。強いチームは一致してる、負けてる時の問題は一致してない、戦いが来た時に一番大切なところはバラバラにならないで一致を保つ、エパフロデとはその模範になってる、ね、パウロもその模範を見せてる、模範を見てその模範に学ばなきゃいけないんだけれど、模範すでに前例があるので、その負けてるように見えてもこれは勝利ですっていう模範を見て、互いに励まし合わなきゃいけない、苦しみを共にして、キリストと同じ十字架を追ってるんだということを覚えて喜ばなきゃいけない、エパフロデとはラブリーという意味だったね、愛ある者たちで、十字架の時には弟子たちはバラバラになってしまった、恥ずかしめを受けて、あなた あの人の知り合いですよねと言われてみんなバラバラになって捨ててしまった。今度は御霊が与えられているので、キリストの弟子ですよねと言われて投獄されても喜んで皆のゆえに迫害されている、これは実に幸いであると言って喜び歌ったのは三条の説教かもしれない、ね、それで、AD70 年には御霊の一致があって全世界の、主にある民は一つになる、ご自身のキリストの栄光の体と同じ姿に変えてくださるという望み、これは個人のことについてここは書いてあるよね。 3-21 はね、ご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださいというのはこれは個人一人一人がということになってるけれど、キリストの体は教会だからね、キリストの体は栄光の体と同じ姿になるということも同じように言える。キリストと同じように一つになって、清く汚れのない、しみや傷のないというのはキリストの日には純真で非難されるところがないというようなところにも、思いがいくでしょう。その、戦いの時に、一致を保たなければいけないということ、模範としている十字架の、十字架上での、キリストは使えるものである、それ使えることによって一致が保たれるということをここで教えてるでしょ、ね、教会の一致はキリストの十字架の土台の上だということは聞いてはいるけれど、それを実際にやってくださいと言われてるのはこれ戦いの時だから、戦いの中で喜んでる、喜び、祈り感謝してる、喜んで祈って感謝しているならば、全てのことにおいて勝利を収める、秘訣を知ってる、全ての真実なこと、誉れあること、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、その他称賛に値すること、全てこの義の実を、義の実に満たされているものになるということを知ってる、その喜び感謝と、喜びと祈りと感謝がそのどんな時にも、満ち足りている、勝利の秘訣であるということが最後の、14-11からのところで言われているよね。異邦人の教会なので、異邦人の地域なので、本来は別に割礼とかいう話にはならないだろうけれど、その中で戦うときに見た目のそのより頼むところ、目に見えるより頼むところが欲しかったりする、自分はクリスチャンだという確かなところが欲しくて、昔のものを取り出して割礼とかね、食べ物とかいうやり方で、この世の、この世で見えるやり方で自分たちのアイデンティティを作ろうと、作りなさいという誘惑が来るというのが3章だよね。でも、それに騙されちゃいけませんよ、それを識別力持って見分けてくださいよ、真に優れたものはそれじゃありません、それは損ですと望みはそこにはない、復活の望みはその割礼にあるんじゃないんですよ、キリストを信じる信仰に基づく復活、そこに栄光がある、その、割礼のことと、信仰による義、その意味では、他のパウロの手紙にあるような神学論争は少ないよね、神学的な説明はないでしょ。で、ピリピが好きな、みんな好きな理由の一つは、まあ、みんな好きだと言われてる、まあ好きなんだけどね、ピリピが好きだと言われる理由は個人的なんだよね、私はっていう言い方がすっごい多いんだって、パウロが 私はねっていうふうに言う問いかけが非常に個人的な励ましを受ける手紙のようですね。いや、それが理由になっていて、神学的な説明はないけれど、神学がないわけじゃないからね一番大切な神学がここに、短い中に凝縮されている。半分は十字架の説明、半分は復活の説明。これは手紙の全体のあんこ部分だから、その十字架と復活の、宗教ですと、十字架と復活のキリストを信じますという人はどういうことを信じているのか、何をするのか、何を望みにしているのかということは、この手紙全体の中で対比されているものを見るともっとよくわかるものかな。戦い方、こっちが戦い方と戦う目標とかいうふうにも言ってたよね。戦い方は互いに使い合う、十字架のこと、互いに、使い合うというのは兄弟愛を持つということでしょ。兄弟愛というのは互いに使い合う、人よりも、あ、違う、人よりも自分じゃないね、自分よりも他の人の、ことを大切にして、その人たちが実を結ぶように自分を殺す、自分を殺すなら復活する、その実を結ぶ、種が死ぬところと種が死ねば実を結ぶところ、その実はどういう実なのか、天にある、栄光の実であるということを説明してくれて、この迫害の戦いの中での戦うべき、ポイントは何かということを真の知識、識別力を持って見なきゃいけない。戦いは何なのか、割礼とか割礼じゃないって話じゃない、その、十字架を追うということは何なのかということを正しく見極めなきゃいけない。それを模範を示して教えてくれている、キリストの模範、パウロの模範、みんなが知ってるエパフロデとの模範、その模範を見て、使えるならば絶対に実を結ぶ、必ず実を結びます。ただし今すぐにその栄冠は来ません。最後まで走ってください。まだ走り終わってません最後まで脱落しないで走ってください。その栄冠は必ず来ますから、最後まで、耐え忍んで走ってください。そうすれば、平和な義の実を結ぶことができますという、この2つの対比が、書かれているものですね。こっちにはいろんな、他の箇所を見て、使徒行伝の20、で投獄されたパウロは22章、23章、24章、26章、投獄されて弁明する、投獄されて弁明する、牢屋に入れられてるから正式なところで弁明するという機会が与えられて、長く、福音を語るということは特別に全世界に向けて、与えられた使命だったということは、もうほとんど22章から弁明ばっかり、牢屋に入れられて弁明、連れられてって弁明っていうことが繰り返しなってますが、最初の、新しい、立法である、三条の説教の、約束の通りに、キリストがこのことをしてくれて、それを見て知っているパウロがそれを、表してくれて、ピリピの教会にも同じようにしてくださいということを励ましてくれて、それを見て私たちも同じように十字架と復活の栄光のために戦わなきゃいけないということを教えてくれている、ピリピと、でピリピの隣の次に行くところはテサロニケの教会で、テサロニケの教会に宛てた手紙の、最初の方の手紙の5章のところに、 いつも感謝していなさい、絶えず祈りなさい、あ違う、いつも喜んでいなさい、絶えず、祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということが言われている手紙が、次に学ぼうとしている、テサロニケの手紙ということになりますですね。はい、いつも喜んでいましょう、喜び叫びなさいというのは、詩編に言われている通りです。